ろうワンソーンオールアラウンドザッカーズ。
さあこの時間はサッカー J リーグ松本山雅 FC の最新情報、選手の声、そして山雅にまつわる熱き人々の声をお届けしていくオールアラウンドザッカーズです。
さあ早速ですが試合振り返っていきましょうか。松本山雅 FC は昨日9日水曜日アウェーでレノファ山口 FC と対戦しまして、苦しみながらも最後の劇的な同点ゴールで2対2の引き分けとなりました。
はい、まあまず前半はねやや山口ペースだったものの、はい、守備が崩れなかったのが良かったですね。で攻撃で決定機も作りまして0対0で折り返し、
失点なしで ね、は
い、で後半始まってすぐですね、久保田選手の絶妙なフリーキックを塚川選手が頭で押し込んで先制。
やった。
ただその後ともにセットプレーから2失点を喫しましたけれども、ドラマは最後に待っていました、うん、アディショナルタイム残り1分を切ったところでフリーキックからまたもや塚川選手が頭で叩きつけて同点ゴールと。悔しいドローながらチームのね成長、一歩一歩の成長を感じるような価値ある勝ち点1をつかみました。
もう最後の最後だったんで、でしかもその2点目決められてしまったのも結構ギリギリだったじゃないですか。
あれもアディショナルタイム入ってますね。
そうですよね、うん、だからもう今日はと思ってたんですけどいや嬉しかった。
ここですよね、最後まで諦めずに、うん、こう粘りを見せるっていうことがまず次につながると思うんで。
そうですね、
いやだからもう本当次の試合大事にまたなってきますよ。
はい、うん、そして次節ですが13日日曜日からということで、うん、アウェーで栃木 SC と対戦ということになっております。
はい、栃木はですね今シーズンすごく組織的で硬、
ね、
い守備がベースになっていて、うん、まあ、昨日負けはしたんですけども、この再開後からは非常に好調なチームの一つです。ただ、はい、まあ、山川ね、相手がどうこうというよりは自分たちの戦い方徐々に守備からできてきてると思いますんで、
確かに
いろいろね反省点はあると思いますから、修正加えて諦めずにまた強い気持ちで続けていけば、うん、攻撃もねずっとこう繰り返しやっていけば勝機あると思います。私は
なんかこの昨日の粘り強さみたいなものをちょっとね、うん、期待したいななんて思っちゃいました。
そうですね、それと栃木 SC 守備はしっかりこっちがね自分たちのやりたいことを狙いを発揮すれば抑えられると思うので、
はい、
あとは点数ですよね、
うん、
1点目先制点取りたいとこ
取りたいです ね、
いやまあ連戦なんでね大変なとこだとは思いますけども、はい、ぜひここは後押し我々も爆念を送りたいとこですね。
サポーターとしても頑張りたいところです。
頑張ろう、
はい、うん、さてホームでアウェーでとこう、うん、連戦がね続いている山雅なんですけれども、
はいはいはい、
試合以外でも少しずつサポーターの皆さんが参加できるイベントを開催されているということなんですね。
そうなんですよ、はい、ということでここからはこちらの方に詳しくお話を伺っていきます。株式会社松本山雅営業本部コミュニティ推進部の渡辺遥さんです。お電話つながっています。渡辺さんどうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、渡辺さん私もお久しぶりですが、あのテリーちゃんは初めてですね。
初めてですかね、
初めまして。
初めまして、よろしくお願いします。
お願いします。
渡辺さんもあちらこちらね今お忙しく動き回っているところだと思いますけれども、
今ありがたいことに、はい、
ね、地元あちらこちらにね顔出してやってくださってるんですが、うん、今の話にもあったんですけども、山川はサッカー以外でも地域との関わりの中でさまざまな取り組みを行ってますよね。その中の一つに農業があるんですよね。
はい、うん、はい、今今年で3期目を迎えてスマイル山農業プロジェクトっていうプロジェクトがあるんですけど、
スマイル山が農業プロジェクト、
はい、うん、地域 の、 使われなくなった有給交配地を活用するために、あと、まあ、農業者の方がだんだん減ってきてるっていうことっていう課題もあるので、うん、その課題を少しでも解決していければということで、塩尻市で品種改良された青大豆あや緑をうちの株組織のジュニアの子たちと、あと地域の農業者の皆さんと障害者サービス事業所の皆さんと一緒に今、うん、もちろん地域の方サポーターの方も皆さん一緒に育ててもらっています。
そうなんですよ、実は私の地元の安曇野でも先日あれですよね、種まきやってましたよね。
はい、今年から安曇野でも実施させてもらってます。
なんかね3期目とはいえ広がり方が、ね、はい、早いし広いし、
すごいですね。
そうなんですよ、
ちょっと気になったんですけど、このプロジェクトで育ててる青大豆のあや緑、はい、私ちょっと聞き慣れなかったんですけど、はい、この大豆ってどんなものなんですか。
はい、本当に、まあ、 その名前の通り緑なんですけど、あの普通の大豆だとへそが黒かったりするんですが、このあや緑はへそも緑 で、で枝豆で食べるとあの味が濃くて粒も大きくて美味しいって言われている品種で、
はいはい
はい、これから収穫ができるの楽しみだなって思ってます。
そうなんですよ、
中まで緑色ってことは全部山がカラーってこと
ですね。そういうことですね。
だから
これ山がカラーに かかってるあや緑ですから。
そうか、
もう山のシーン
だから、
ね、そうですよね。
なるほど、
ね、でやっぱりね、色濃いとやっぱ味も濃いんですよね、こういう豆ってね。不思議なもんでっていうところですよ。
食べてみたい。
そう、そして今年もこのあや緑の収穫の時期が近づいているということで、何やら面白いイベントを計画してるそうですね。
はい、松本山鹿ジャーニー2020ということで、もともと子どもたちの食育に貢献したいと思ってこのプロジェクトを始めたんですが、うん、新たな食育の提案ということで、運動と食育ってことをテーマにした農業体験イベントを、これから実施する予定でいます。
なるほど、
はい、
でこれどんなプランがあるんでしょうか。
はい、親子向けということで22日の火曜日に枝豆収穫と、その枝豆を使ったピザ作り、あとはスポーツクラブで今も実施してるんですけど、バルシューレっていうものを、
はいはいはい、
そこでやったりとか、はい、ってことを考えてます。あと26日2日間に分けて行うんですけど、26日の方は松本市内の朝日堂さんにご協力いただいて、はい、こちらでは枝豆バーガーを作る予定でいます。
はあ、はい、なるほど。こっちもじゃあバルシューレはその後やるっていうことですね。
そうですね、バルシューレと枝豆収穫も一緒にやります。
何でしょう、あれですから植物性タンパク質の王様ですから豆は。
そっか、
それ食べた後に運動したら
元気出ますからね。
確実に体力アップしますからね、うん、いやでもいいですね、自分たちで取った豆でこう自分たちで食べるわけでしょ。
ご飯食べれて ね、
めちゃくちゃ
体も動かしてい
いですよね。子供たちにとっては素晴らしい体験ですよ。でこれ子供たちだけじゃないっていうことで、
はい、はい、番外編ということで大人向けの食事と運動をテーマにした大人の農業体験イベントも実施する予定です。
うん、
はい、大人は夜っていうことで夕焼けヨガ、夕焼け中でヨガやったりとか、あと枝豆の収穫と、あと地元野菜とその収穫した枝豆を使ったディナーをブエナビスタさんにご協力いただいて実施する予定です。
めちゃくちゃ本格的なのを食べられるじゃないですか。
そうですね、
いや
フルコースです。
すごいわ、いやだってヨガ、
ヨガからのね、整った後にね、
そうよ、
美味しいお野菜と枝豆とみたいな、ね、
それを松本平の夜景を眺めながら、
あら、
はい、いやいいですね、
いいじゃないですか。
こちらは対象は何歳以上とか決まってるんですか。
あ、はい、高校生以上になってますので、まだまだ募集してるんで、ぜひ皆さんにご参加いただきたいなと思ってます。
そっか、これぜひあれですね、こんな時期だからこそ地元の良さを改めて見つめ直すっていうの、うん、そんな感じもあるしね。
そうですね、
うん、あと食育にもぜひっていうところで、お子さんたちは
いいと思います。
美味しいから何より、あや緑
取り立てはね特にそうなんですよね。
はい、ぜひご参加ください。試合の方ももちろん山がね、皆さんに応援してもらいたいんですけれども、取り組みイベント、いろんな地域とのつながり盛りだくさんでやっていますので、ぜひ参加してより山がなる生活一緒に楽しみませんか。今日は株式会社松本山雅、渡辺遥さんにお話伺いました。どうも渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや面白いでしょ。
面白い。山がいろんなことやってるんですね。
そうなんですよ、うん、何よりこう地域とのつながり、どうすればみんなが楽しんでもらえるか、みんながより楽しく生きられるか、うん、っていうことでね、他にもたくさんありますから、お知らせ等もチェックしてもらいたいですよね。
はい、ますます好きになっちゃうなっていう感じですけどね。
どうぞどんどん好きになってください。
はい、イベントについての詳しいことは松本山雅 FC のホームページご覧ください。またこのコーナーは FM 長野のホームページからいつでも聞いていただけます。ぜひアーカイブチェックしてください。
以上、オールアラウンドザガンズでした。